ザセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある一人の漫画家の方の話なんですけれども、この方連載をたくさん抱えてたんです。それでもう毎日ですね、もう徹夜をして一生懸命その連載を書いていました。するとまた編集者から連絡があります。新しい連載を待たせてください。もうね、この漫画家はもう首も回らなくなってきてしまったんです。もうこれ以上連載を重ねたらもう自分はどうにかなってしまう、なんなら過労死もしてしまうかもしれない、そんなふうに思ったんです。なのでその漫画家はある日その編集者に行って、編集長のところに行ったんです。編集長はどうしたんですかって言うと、その漫画家はちょっと暗い表情をし、そしてこう始めたんですね。もう私はこのままじゃ死んでしまう、これから連載を続けたらと言ったらですね、そこからちょっとね気が狂ったように、もう私はダメです、もうこうですってね、そうちょっとね気もおかしくなってしまったんです。でこう言ったんです。私だって疲れる時はあるんだね。この電球を見てください。この電球だってずっとつけ続けたら切れるでしょう。私も同じですよって言い始めたんですね。編集長はちょっと、ね、落ち着いてくださいね。そうですか、じゃあね、確かにあなたも電球のようにこれ以上ね働き続けたら切れてしまうかもしれません。電球さん帰ってください、休んでくださいってこう言ったんです。でその漫画家が帰っていったんですけれども、そしたらね周りの編集部の人たちもこう自分の荷物を畳んでね帰ろうとしたんです。で編集長が、おいなんでお前たちも帰ろうとしてるんだってこう言ったんです。そしたらね一人の人がねこう言ったんです。電球がなくては何も見えないので帰りますって言ったんですね。つまり疲れていたのは漫画家だけじゃなかったんです。その編集長の下で働く全ての人が疲れてしまっていたってことなんですよね。確かに上の者の采配によって組織っていうのは変わっていきます。例えばこの人なしでは仕事が回らないっていうね素晴らしい人もいます。またねこの人に任せると何でもうまくいくっていうこういう人もいますよね。よくプロスポーツではこんな言葉が特にプロ野球ではこう聞きますね。優勝請負人なんて言ってね、この人が移動してここに行くと必ず優勝する、弱小チームこの高校も必ず優勝するなんてね、そんな人もいますよね。最近皆さんテレビ見ます？ビッグボスなんて言葉聞きます？あの人どうなっていくんでしょうね。最初のね評判はすごい分かれてましたよね。どっちかというとこう悪い評判のが大きかったです、ね、あの人が監督になったらなんてね。でもなんかちょ面白くないですか？僕結構好きです、ね、なんかね、いきなり花火をボーンって上げてね、ファンにサービスしたりとかね、彼ずっと選手の時からねファンを喜ばせるそういう精神で満ちた人でしたよね。でも皆さんね、いいか悪いかっていうのはまだ分からないんです。これから分かるんです組織は上のものによって左右されるっていうのは現代社会だけじゃないんです。この聖書の世界でもそうです。特にこのイスラエルの歴史を見ていくと、このイスラエルでのリーダーがどういうリーダーかで、そのイスラエルの民のその歩みも変わっていくんです。特に紀元前1000年以降はイスラエル王国として国で王が立ちました。その王がどういう人なのか、その特に王の信仰によってこの国がだんだん繁栄するのか衰退していくのか、そうやって左右されていったわけですよね。今日私たちが見ているこの詩篇の作者、これはダビデと言われてますけれども、ダビデは紀元前1000年頃のイスラエルの2代目の王様です。そして、ダビデは戦士の時どういう戦士だったかというと、常に勝利をもたらす戦士だったんです。つまりね、勝利請負人です。ダビデ行ってこい、分かりました、行くと必ず勝利を収めてくる。ダビデ今度はこっちだ、はい分かりましたって言うと必ずそこで勝利をもぎ取ってくるんです、ね、 だからこそ、おそらくね、そういう現場も彼は知ってます。王様になってからも彼は勝利を続けていったわけです、ね、あの勝利請負人がね、自分の国の王だったら皆さんどうですか。その元につく幹部とかね、戦士たちってすごく心強いと思いませんか。もうね、一心にしてダビデのね、あの言葉を信頼していたんだと思いますよ、当時ね。で、あの当時イスラエルが戦いに行くときにどうやって戦いに行ったかっていうと、ただバーッと戦い、よし行くぞ、おーって言って戦いに行ったわけじゃないんです。まずは神様に礼拝を捧げたんです。神様、どうか私たちの国を守ってください、私たちを導いてください。そして彼らは神の前に礼拝を捧げるために生贄を捧げ、そして神の守りがあるようにこうやって祈りを捧げたんです。もちろんそれはダビデたちもそうですし、当時仕えていた祭司という人たちがそういう礼拝の中心になって、そしてこのイスラエルで全体でね、この賛美を捧げたんです。あの今日の歌はこういうふうにして戦いに行く時の前に読まれた歌ではないかとも言われているんです。じゃあどういうふうにしてこの歌が読まれたかというと、この、ね、歌っていうのは王の守りのために、王を導いてください、こういうふうにして王の取りなしの歌だったんです。取りなしっていうのは仲介するっていう意味です。なので神様と王を仲介し、そして私たちが王様のために祈る、ね、そういうふうなあの賛美ですよね。なので今日の一節を見てみますとね、主があなたにお答えになりますようにと民が歌ってるんです。このあなたっていうのはもちろん王のことです。そしてシオンからあなたに助けを送り、これも王のことです。あなたの穀物を、次にあなたの全生の生贄を、ね、このあなたっていうのは全て王のことなんです、ね、だからこそこれはこの戦いに行く前にですね、多くの民が集められます。もちろんその中心はダビデだったんでしょう。そうするとこのダビデを目の前にしたこの民が祈りを捧げるんです。そしてどういう祈りかというと、神様どうかこの王をあなたが守ってください、この王の捧げ物が、祈りがどうか聞かれますように、こういうふうにして取りなしの祈りをされたんですよね。こんな祈りをされたダビデは本当に心強かったと思いますね。もしね、皆さん私たちもね、どこかの組織にいたらリーダーのために祈るべきですよね。確かにダビデのように尊敬できたり、また信頼できる、リーダーもいます。でももちろんリーダーってそういうリーダーだけではありません。でもリーダーがどんなリーダーかに、関わらず、私たちは私たちの上の人に、上の、まあ私たちが仕えるね、組織の人のために、リーダーのために心から祈るべきなんです、ね、皆さん、私たちの国のリーダー知ってます？ちょっと前に変わりました、岸田さんです、ね、岸田さんの一声によって私たちの人生って変わります。じゃあ、岸田さんから、まあ、からといいますかね、まあ、使わされているその県に配属されている県知事は誰ですか、ね、福田富一さんですじゃあ多くのここにいらっしゃる方が、ね、住んでいる、宇都宮市のリーダーは佐藤栄一さんです、まあ、もちろん配信ご覧になっている方は、ね、それぞれの市町村、また、県とか、ね、都道府県によってその代表がいると思いますけれども、私たちはこの私たちの上にいる組織のリーダーのために祈るべきなんです。なぜかというと、この方々がいい加減な判断をしたらどうですか、ね、私たちの人生に影響するんです、ね、だからこそ私たちはね、この人たちに真摯がある、真摯的に、そして知恵のある判断をしていただきたいですよ ね、 ね、なぜかというと、この知恵のある判断が私たちに平安な生活を与えるからです。特にこのコロナの状況下においては、このね、私たちのリーダーたちの決断っていうのが私たちの人生に大きく関わってくるからですよね。だからこそ私たちは祈るべき、 なんですよね。これはですね、もちろん今日のダビデの民も祈っています。でも他の箇所でも私たちのリーダーのために祈るべきだって教えている箇所があります。これは新約聖書です。パウロが書いた第一テモテの手紙というところではこうパウロは言ってます。テモテは若いリーダーでした。パウロが最も愛するリーダーと言われています。パウロが最も愛する弟子と言われています。その若くして牧師になったリーダーになったテモテに対してこう言ってるんですね。第一テモテの2章の1節から3節で、そこでまず初めにこのことを勧めます。どういうことかっていうと、すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのですって書いてあるんですね。つまり私たちが使えるリーダーのために祈るっていうのは神様の御心でもあるってことなんです。そしてそうやって取りなすときに、そのリーダーたちが真摯ある知恵ある判断をすることができるようになる、そのことによって私たちに平安のある生活が約束されるからですよね。アメリカの初代の大統領の名前はジョージ・ワシントンっていう人です。この人ですね。この方はですね、すごく熱心に神様に祈る人だったんですね。こんな風に言われてます。ワシントンは日曜日には必ず礼拝に出かけ、議会演説では聖書を引いて諭し、いつでもどこでも祈りを欠かさなかった。書斎でも弊社でも友人宅でも、人々の行き交う雑踏でも、森や林の中でも、散歩の途中でも、っていうふうに言われてるんです。つまりいつも神様にね、彼は祈る人だったんです。ワシントンはね、自分で祈るだけじゃなくて自分の部下に対してこの祈り方を教えていたとも言われてるんですね。そして彼の有名な祈りの逸話が、あります。1777年9月のことです。当時イギリスがワシントンの首都フィラデルフィアを攻め取った時のことだそうです。当時ワシントンを支持する人も少しずつ減ってきた時だったんです。その時にバーレフォージっていう雪原があったんです。そこに彼らは、ジョージワシントンたちがいたんです。でもワシントンはですね、そこで馬に乗っていたにもかかわらず、いきなり彼が降りたんですね。で降りて、皆がこう、何をするのかなと思ったワシントンがひざまずいて祈り始めたんですって。その姿はね、周りも驚くほど謙遜な姿だったんだそうですね。でこれね、絵にもされているような、今日はちょっと紹介できないんですけども、絵にも、ね、されているようなシーンだったんですね。多くの人の心に残ったんです。国がね、攻め取られようとしていた、もう自分たちもやばい、どうしようって思った時にですね、もう彼は馬に乗ってもいられなかった、もう祈らざるを得なかった、祈ることしかできなかったということですよね。でもですね、その後になんと奇跡的にこのワシントン側にこの優位な立場がこうだんだんこう向いてきて、そして後の勝利につながったんだそうですね。そしてイギリスに勝利した後もですね、演説では摂理の驚くべき御業というふうにしてね、こう語ったんだそうです。つまりこれは神の御業である、私の力じゃない、ね、多くの祈りが積まれてね、そしてこれは神様によってなされた、これは勝利だったんだと言ったんだそうです。でも彼は自分だけで祈る人じゃなかったんです。彼はですね、謙遜にですね、牧師とか教会に行ってですね、まあ、自分がこう訪れる町々ですよね、教会に行って、そして自分のために祈ってほしいとね、いつもこう懇願していたんだそうです。ね、これは自分という、ね、リーダーが、まあ、国のために最善を尽くせるようにどうか祈ってほしいという、ね、謙遜な姿ですよね。そのね、おそらく祈りによって、ね、ワシントンは支えられたんだと思いますね。 だからこそ私たちもね、私たちが、使えるそのリーダーのために、組織 のためにね、祈るべきですよね。それは国、県、市、そういう大きな単位ではないと思います。自分がね、働くところ、また自分が、仕事をしている場所、いただいているところ、そこで、または家庭においてね、祈るべきだと思いますね。さて、6節以降、この後半はですね、神が勝利を約束されるという箇所なんですね。特に7節から8節ではこう言っています。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。このね、戦車とか馬を誇りっていうのは、当時の戦いにおいて、武器ですよね。戦いに必要なもの、これを誇ったんですよね。このイスラエルの、ね、敵たちはいい馬を持ったり、ね、いい武器を持って、そしてイスラエル、これが俺にはあるんだぞ、お前たち、俺たちにかなうのかってこう誇ったんでしょう。でもそういうものがバタバタと倒れていった、ね、そして自分たちはいつも神様に信頼するときに、神様はいつも勝利を約束されたってことですよね。つまりね、自分たちの信頼がどこにあるか、それで私たちが勝利するか、または敗北するか、それに、大きく左右するってことですもんね。私たちが神様に信頼するときに、それはね、何よりも心強い助けであり力であるということをね、ここで歌っているわけです。でも皆さん、ダビデの人生を考えてみると、これはダビデが経験したことだったと思いませんか、ね、ダビデは自分の力とか自分の武器で全くかなわないような敵に勝利した、そういう場面があるんです。少しね、ダビデの人生を遡ってみると、まだダビデが若かった時です。有名な戦いです。ペリシテ人との戦い、ゴリアテというね、巨人との戦いです。当時イスラエルの軍がペリシテという軍と戦っていました。その時に、大勢でバーッと戦わないで代表戦をしようってこういうふうに言ったんです。そうするとペリシテの方は、じゃあ私たちはこいつを出すと言って出してきたのが、3メートル以上も身長です。この天井ぐらいなのかな、ね、それぐらいの身長の大男が鎧を着て出てきたんです。そしてもし俺が勝ったら、お前たちは私たちの奴隷だってこうイスラエルに言ったんです。イスラエルはその時にその巨人のゴリアテを見て恐れてしまったんです。そして当時の王様サウル王です。さあどうしたもんか、ね、どうしよう、彼にかなうものはいるか、ね、後ろを見ても誰も行こうとしないんです。その時にちょこちょこちょこちょこちょこって来た人がいたんです。でお兄さん、お弁当です、お兄さんほらってお弁当を授けられてね、私に来た小さい少年がいたんです。これがダビデです。でダビデはその戦場にそれを見に来てですね、それを目の当たりにして、誰ですかこのイスラエルの陣をなぶってるやつはってこう言ったんです、ね、サウルはおそらく、おいしお前何言ってるんだ、ね、お兄さんたちはね、おいダビデお前帰れってこう言ったって書いてあるんです。でもダビデはいやいやいやいや、イスラエルの陣をなぶるやつは許せません、ね、サウル王様誰も行かないんだったら私が行きますってこう言ったんです。でサウルも、え君が行くのってそう思ったんでしょうね。でもあなたがね、もし行くんだったら私のこの鎧を着ていきなさいってこう言ったんです。ダビデがそれに袖を通すと大きくて動けなかったっていうんです。だからこそダビデは着の身着のままでそのゴリアテのに戦いに行ったわけです。そしてダビデはいつも羊の番をしてました。そしてね、獣、クマとかライオンたちといつも羊を守るために戦っていたんです。いつもその時の戦いの武器は石投げです。その時も滑らかな石を準備して石投げに入れて、そしてゴリアテのところに行ったんです。その一部始終をもちろんペリシテ人も見てたんです。 その時の様子をここはこう書いてありますね。第一サムエルの17章の42節から46節。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めた時、彼を蔑んだ。ダビデが若くて睾丸の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。こうダビデが言ったんです。で、次にどうなったかというと、次の箇所でね、こうなってるんです。ちょっとレジュメにはないんですけどね。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。そしてダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走っていってこのペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。タタンタンって感じですよね。こうやってね、ダビデは一つの石だけで勝利したんです、ね、でも考えてみてください。なんか、ね、すごくこうないような話じゃないですか。これダビデがすっごく投げるのが上手だったんですか。にしてもですよね。ダビデだって少年です。石投げで額に食い込んだっていう、そんな力あったんですか。少年でそんな力を、ね、持ってると考えにくいです。だからこそもちろんダビデが神の陣によって戦ったために、神様ご自身が戦ってくださったんですね。つまりどんな強い武器もどんな大きな体も偉大なる神には及ばない、こういう経験をダビデ自身がしたからこそ、こういう今日みたいな歌を歌えたわけですよね。馬を誇る、武器を誇る、でも私は主を誇る、ね、皆さんの人生にもね、試練がありますか。大変な時があるかもしれません、ね、その時にね、時々こう思いません。あ、これとあれが私にできたらな、これが私にあったらな、そう思いません。もしくはこれがあの人の人生だったらな、そう、あの人だったらこれできるかもしれない、そう思ってしまう時もあるかもしれません。でも今日のダビデに言わせれば、いやいやいや、神様はもう私たちに全てを与えてくださっている。私たちがその今与えられているものと神様と共に、私たちが主の皆を誇るときに必ずその試練に打ち勝つことができる、そう約束してるんです。だからもしね、皆さん試練や困難のときにね、あれがあったらなと思ったらね、神様がちょんちょんって言ってるときです。必要なのは私だよ、ね、必要なのは私だよ、そうおっしゃってるときだと思います、ね。戦争中の、北京での話ですけれども、当時ですね、水定学園という、ね、学校を清水さんという方が設立しました、この方はですね、中国で教育に携わっていたんですけれども、その後戦後に戻られて、この軍の払い下げ地を、ね、安く譲ってもらって新しい学園を作ろうとしていたんです。そして募集してみると、なんとすごく多くの学生がそれに、その募集に、ね、参加したんですね。そこで本格的に学校の授業を進めよう、こういうふうに思ったんです、まあ、でもまだ認可が、まあ、降りていなかったんですね。で彼は、教育者であり、そして牧師だったんです。なので キリスト教精神を流すことができる学園を設立したい、そう思って祈りに祈りを積み上げてきたんです。そしてもう自分でできることはもう何でもした、もう神様この全てをあなたに委ねますで、こう祈りつつ、そして自分がその申請を出す日はですね、徹夜で祈ったんです。そして神様どうか私のこの学校をあなたのために用いてください、こう言ったんですね。次の日、文部省にその学校の申請に行きました。その後も彼は祈っていたんですけど、数日後その答えが返ってきました。なんとその申請が却下されてしまったんです。なぜなら彼は日本において実績がなかったからです。でも今までね、祈りに祈りを積み上げてきたんです。でも彼はこう祈ったんです。神様、あなたがどうかこの御業を私の人生に成し遂げてください、こう祈ったんです。そしてその文部省のドアの陰で必死になって祈っていた時です、清水先生って言葉を聞くんです。そして頭を上げてみると、文部省のですね、上部の方が出てきて清水先生に、こう言ったんです。私はあなたがまだ中国の推定学園を行っていたところ視察に行きました。あなたに面会を頼んだんですが、授業中は誰とも面会できないと言われて帰ってきたのです。でもそのことが私をかえって感動させました。私はそれ以降文部省であなたのような熱心さを持つように心がけ仕事をしてきました。私は晴れて地方の高校の校長になることになりました。これは置き土産です。私の最後の仕事をさせてください、こう言って清水先生の学校の認可を下ろしてくれたんだそうです。で、清水先生はそこでそれからね、学園を始めることができたんです。そしてその学園の名前は、清水先生がね、自分が行ったアメリカのクリスチャン大学オベリン大学のような自由な発想と希望を大学で学生たちに持ってほしいということで、学園の名前をオービリン学園、そして後にオービリン大学としてね、知れるようになったんです。つまりね、清水さんが信頼した神様ご自身が、もう私の力ではどうにもできないと思った時に、その時に神様ご自身がその祈りに応えてくださったということですよね。私たちの人生にも何か試練や困難があるかもしれません。でもね、私たちはこう叫んでいいんです。神様、私を愛する神様、どうか私を助けてください。私の人生に最善をしてください、ね、私はいつも勝利が約束されています。なぜかというと、あなたが私と共にいるからです。こうね、神様の皆を誇っていいんです、ね、どうか皆さん、今週もそれぞれの歩みがあると思いますけれども、神様の皆を誇って、神様が私と共にいるから、ね、そういう精神で、そういう祈りの心でね、歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちといつも共にいてくださり、感謝します。そして、私たちがあなたの皆を誇るときに、私たちに、いつも勝利が約束されていること感謝します。それぞれで今、試練や困難の中にいる人のために、特別にお祈りします。神様、どうかその方々とあなたが共にいてください。そしてその方々が、あなたと、あなたをいつも求め、そして最善を求めることができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。